শিখামিও তোমারে ইনচিন মেমা ইনো নাখাদে। そんなお尚の独り言。
さて、今週も始まりました。そんなお尚の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただく時間でございます。和尚様、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こうしっとりとした形の今日はスタートでしたね。
そうですね、ちょっとですね、はい、ここちょっとですね、はい、珍しくですね、ご法事がこういっぱいありましてですね、なんかお昼にですね、いっぱいごちそうになりまして。
ああ、そうでしたか。
すると頭の思考が停止するわけですよ、ね、
そうなんですか。そうなんですか。
そうすると今日は何曜日の何なのかとかね、
はい、
明日何をするのかとかね、全然そのもう頭の中になくなっちゃうわけですよね。
あ、
でそれでね、ほら今日金曜日になっちゃうじゃないですか、昨日もちょっとね、頭がモヤモヤしてまして、
モヤモヤしてたんですか。
そうそう、もうちょっとやりすぎましてですね、モヤモヤしてたら
、はい、
朝起きたら今日何曜日って言ったら金曜日ってこうなったわけですよ。
そうですよ、今日は出勤の日ですよ、お嬢様。
そう、それすらほらもうヒューズが飛んでましたんでね、だからこれもうネタを仕込むとかね、ネタ考える時間もなかったっていうところにおいて、これは時間は止まってほしいなという、そこにこのね、今日の矢沢永吉さんが出てきたのかななんて、ね、
そうなんですね。そっか、なんかもうね、ツイキャス上では矢沢ってね、お嬢様の歌のすぐ後にコメントいただいておりますよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。ただほら、やっぱ昔のその記憶の中でね、時間っていうふうなこうキーワードが出てくると、やっぱり時間よ止まれっていう歌がね、こうふるんふるんとね、頭の中に去来するわけでございますね。で全部歌えるわけじゃないんですけども、そこのワンフレーズだけはなんか残ってたという。
あ、そういう歌ありますよね。全部は歌えないけど、そこだけ残ってるっていうね。
これきっとなんかのね、まあ、サビの部分なんでしょうけどもね、例えばCM とかでももう毎回流されたとか、そうなるとやっぱ頭の中に残ってんでしょうな。
そうですよね。
この影響力ってのはすごいもんだと思いますけどもね、まさしくその時間よ止まれって、こういう言葉はただこう端的にこう受け止めるとですね、やっぱり時間ってね、止まってほしいなとかね、もう少しこう長くいたいなとかね、
はい、
楽しいことやってるとほらね、時間なんてあっという間に過ぎちゃうじゃないですか。
そうなんですよね、
でも辛いことやってるとね、長く感じます、
苦行
そうですね、私はもう座禅をしてる時なんか本当長くてですね、
そうなんですか、
で時間はどのぐらいあるんだろうと思ってましたよ。
ああ、そうでしたよね。この前お話しいただいて、お線香が一本終わるまでやるんですよね。
大体40分ぐらいですね、じゃっとしてるわけですよ。
40分か、
もうそれがね、もう一中って言いましてね、なんかね、線香がね燃え尽きるまで大体40分とこういった感じでね、その間ね、長かったですね、で足も痛いですしね、もう足も痛いことも忘れるぐらいのもう雑念を払ってですね、行ったところにですね、その境地というのがね、きっとあるんでしょうね。
ああ、そっか。
一歩手前まではですね、
行
ったんですけど、また引き返してきましたって、まあそんな話じゃないですけどもね。ね。だから、時というのはですね、ふと考えてみると、もう戻ることができないのという。
そうですよね。
これはですね、人類とかね、もう私たちにね、与えられたですね、普遍の法則ですね。
普遍の法則、
変わることができないっていう、だから時間止めることができないという
、
やっぱりそう考えるとですね、なんかお歌のね、歌詞ね、なんか絶対できないっていうことを何とかしたいというこう切なさをこう読み上げた歌詞って多いですわな。
ああ、はいはい、はい、
それを考えると人の世の中は思い通りいかないんでしょうな。
そうですね。
それをこう歌詞にしたり、ね、いろんなことで情感を溢れさせてみたりしながら、なんとかこう寛容に受け入れようとする姿の中に、歌でありね、いろんな風流な芸であり、そういうものが存在するんでしょうな。
そうですね。まあそういった中でね、あれですね、座禅で雑念払うところか問答するかもねっていう。
ですね、問答するその座禅もあるわけです。要は考えるっていう座禅もあるんですよ。
これはですね、
手話で言うと臨済宗さんっていうね、手話がございましてね、その方々はこうやっぱ考案っていうね、一つのものを考えなきゃいけない、一つの与えられたテーマを一生懸命考えるっていう、そういう座禅もありますからね、まあいろんなところがあるわけですよ、それ。 まあ、一応じゃないということなんですけどもね。まあ、そこにその、例えばほら仏教といっても何々宗とかありますと、うん、その、まあ、簡単に言うとカラーがあるというか、
うんうんうん、
ね、個性があるというかね、うん、まあ、そのもうちゃんと言うとですね、その宗派にはちゃんと胸とする教えがあるというのが一番の言葉なんでしょうけども、
はいは
い、そういう堅苦しい意味じゃなくて、ね、まあ、そういう個性があると言った方が受け入れやすいんじゃないかなと思いますけども、
うんうん、
ね、そういうふうに座禅している方もいらっしゃいますと、ね、
あ、それは知りませんでした。そうです、そうそう、
きっと知らないと思います。どう考えてもあなたにとっては日常の話ではありません
ので、ね、すいません、そうなんですよ、
だから世の中には知らないこといっぱいあるって
ありますね。 あとですね、池ちゃんから、うん、あ、山下達郎のクリスマスイブが聞きたい。どうですか、
そうそうです、ね、
季節的に。
いやでもこうやってもう、はい、もうすごいですね、もうリクエストいただける
リクエストです、ね、
いいですね、本当ね、はい、あの12月のね、うん、シーズン入るとですね、
ええ、
もうアホみたいに歌ってます。
でも星野さんはでもリクエストあんまりお答えしてくれてます？あれ？
いやいやいや、今ね、こうやってこう、はい、今この時にね、この時にこれ、うん、分かった、じゃあ来週歌おうって思ってるんですが、
うん、
もうその一週間後まで覚えてるかどうかがですね、
はい、
非常に微妙。
ああ、はいはいはい。
もう、
まあ、前の日とかにね、またこれ歌おうっていうの、なんかひらめきあるんですもんね。
だから今日はもう時間がないので、う
ん
う
ん、
時間よ止まりとこう。どうしようかな。でもこんな場面ってね、皆さんきっとあるんじゃないでしょうかね、日常でね。
ありますね、うん、
あれあれ。私だけじゃないと思いますよ。うん、で、結局なんか無防備のままですね、うん、ここに出勤してきましてね。
あ、無防備のまま。
そうじゃない。何を喋るのかっていうことすらも、はい、頭の中に思い浮かべないまま、まあ、入ってくるという、うん、ある意味無防備であり、
無防備ですね、
ある意味ですね、非常にこう、なんていうかな、もう暴走するというかね。
いやいやいやいや、でもそこにほら、こうやってメッセージをくださる方々がいるわけで、拝観料いただいたりとか、ね、ありがとうございます。
嬉しいですよね。
そうなんですよ。
こうやってね、毎週ですね、本当に私のね、拙い話をお聞きにくださるっていうのはね、仲嬉しいですよね。いやい
や、あ、そうそう、さっき池ちゃん、ね、うん、からリクエストあった時に、
はい、
年末、大晦日の過ごし方の話あったんですけど、
はいはい、
私今年も金付きに行きたいなって思ってて、
そうですね、そうですね、
うんうん、年越し、誕生日は西宝寺さんで迎えるって決めてるんで、
あ、誕生日はいつなんですか、1月1日なんですか、
そうですね、
素晴らしい方ですね、もう何でも行けちゃいますよ
な、そんな感じですかね、
あ、はい、もう珍しい方ですよね、はい、
年越しかつ
お父さんとお母さんそこに合わせたわけじゃないんですけど、たまたまそこで生まれてくるという
この、たまそこにね、
すごいでしょ、なんか生まれてるんじゃない、なんか生まれてるんじゃ、持ってるんじゃないかなって、
ああ、そうですね、なんか幸せですよね、うん、
でもまあ考えると365分の1なんですけどもね、
うんうん、そう言いますか、そうですよね、
365分の1って結構確率高いじゃないですかね、そんなことは、まあ、人の誕生日をですね、ブーブー言ってもしょうがないんですけども、
ブーブーだったんですか、ブーブー言ってたんですか、いや、
ピーピー言ってましたけど
ピーピーなんですか、そうそうそう、もう少佐まったら、
ねえねえ、ほら面白いでしょ、時ってさっき言ったでしょ、
うん、
でほらゴーンってね、この辺のお寺というのは昔ね、うん、地域に時間を時を知らせる役目をしていたんだろうということでございましてね、
うんうんうん、
ここで面白いのがね、時っていう字はね、日にお寺と書くんですよ、う
ん、おお、今更だけど
考えたことないでしょ、
そうですね、何も考えず、も
う、うちはこういうもんだって思ってね、
そうそうそう、そう、なんか分解しませんからね、
秘に寺とこうか、
はい、
そうですね、寺のね、寺という字のその元の深い深い元の意味というのはですね、やっぱり手足を使って一生懸命働くっていうのが寺なんです、そういう意味があるんですよ、
そうなんですか、
だから一生懸命お嬢さんって何ね、落ち葉吐いたりね、一生懸命手足使ってね、うん、動きながら、
うん、
これを一つの京都しているところなんでしょうな、
うん、
ね、
うんうんうんうん、
でだから一生懸命働いて日々を暮らすというところにその時という時があるんですかね、ね、非常にこうなんか時を知らせるっていうのがお寺に近いのかなとこう思った時ですね、
あ、そうですよね、
で朝昼晩こうゴンゴンゴンってついてるというね、え、10年以上つき続けまして私も、もう、
うわ、お嬢様すごい、だって朝必ず6時にね聞こえてくるわけですよ、
ゴーンって ね、たまに6時1分とかねちょっと遅れる時もあるんです
けど、そんなの分かんないから大丈夫です、言わなくていいこと、なんで言うんですか電波でも、
いやいやいやいや、どうしても正直なんでしょう、
そうですね、きっとそうですよね、そうですよ ね、
でもね、うん、朝昼晩つき続けて締めくくりは、
うん、
いやいや12月31日のですね、やっぱり除夜の鐘ということになるわけでございまして、もう一月半ですからね。
もうすぐですよね。うん、
実は予約札もね、うん、ポツポツ今出ていっています。
あ、早い。
すごいですね。
そうですか。
で今ですね、あの、うん、実は今年からですね、うん、お昼バージョンもやるということでです
ね。遠方から来る方にはね、いいですね。
だ夜に来れないって方に、ね、うんうんうん、夜に来れないって、なかなかね、夜だとほら寒いし、
そうそう、
危ないし、
運転が心配でね。
まあ、子供さんもちょっと連れていくのはあれかなとか、うん、あのちょっともう一杯引っ掛けちゃって、もうね、うん、あの夢の中ですよなんて方もいっぱいいらっしゃいました。
あ、はいはいはい。
だったらこう 12時間前倒し。
うーん、
お昼バージョンみたいなもんでね。
なるほど、
まあ、そういうことも今考えてます。
あ、じゃあお昼正午に合わせて加熱器をなさると。
やっぱり昼をやるとですね、うん、やっぱりあ昼の方がいいなっていう方もいらっしゃいますんで。
そうですね、
こっちもポツポツ出てます。
うーん、
ですから昼ですね、なんとか108人来てもらいたいですね。
あ、そうですよね、お昼に108人
で、夜に108人、
夜に108人。
そして全部でこう計216人という。
そうですよね、
このぐらい来るとですね、うん、なんかこういいんじゃないかな。
うん、そうですよね。うん、でも去年、あ違う、今年、去年から今年にかけて鐘つきに行った時も、うん、1分刻みで鐘鳴らすんでしたよね。確かね。
そうですね。
すごい、私と娘と家族みんなで鐘を鳴らしたんで、あの鐘を鳴らしたんですけれども。
あの鐘を鳴らすのはあなただったんですけど、
ね。そうなんですよ。そうなんですよ。毎年来てる方いますよね。で、知ってるお顔がたくさんあってびっくりしました。
うわ、そうですね。なんかそうなってくるとね、なんか一年に一遍しか会わないって、まあ七夕みたいなもんか知りませんけども、うん、そこでね、こう、懐かしい顔っていうか、毎年こう、あ、いらっしゃったね、去年もいらっしゃったねって、そこからね、なんかこう、コミュニティが生まれてることがね、うん、なんかそういう出会い、そんな場所がね、
うん、
お寺なんでしょうな。
そう、あ、なんか嬉しいですよ。鐘つき風情があるな。みんなタイマー設定とか多い昨今って。
そうですね。でも一生懸命ついてますよ、やっぱりね。
うん、
やっぱり鐘の音だってね、人が心を込めてつくとね、響きが違うでしょ
う、
ね。何かが伝わっていくんでしょうと、
うん。
いや、伝わらなくてもね、ゴーンってついた方の気持ちはね、誰かね、きっと汲んでくれるでしょうと、そういう思いをね、うん、思っていただいてね、ついていらっしゃいますね、
うん、
皆さんね。
うん、
たくさんの方がね、やっぱり来てくださいます。これちょっと締めくくりですからね。うん、
はい。
ね、やっぱり1年間ね、365日とか申しますけども、うん、まあ暮らしてみりゃ短いようで長いような、
うん、
ね、そんな年月があるわけですけどもね。うん。うん、でも、それにおいては、暮らせたことは感謝でしょ
う。うん、そうですね。
だって人は一人で生きていけるわけじゃないですから、うんうん、きっと生きれたのは皆さんお互い様、きっとね、365日の中でね、お会いしてきた方々のおかげさまでね、きっとね、日を暮らすことができたんだろうと。
ああ、
で、感謝でしょうと。
そうですね。特
に、ほら、でもちょっとまたぎますから、
うん、
で新年は今度はこの1年よろしくお願いしますって、こんな気持ち、
うん。
うん。で、特にお寺ですから。
うんうんうんうん。
よくね、ほら、自分のところに何かあると、ちょっとほら、お参り行けないとかってよくあって、
はいはいはい。
お寺はそんなことございませんから。
そうなんですよね。
例えどんなことが、例えばね、自分の身内の中でですね、ご不幸事があったとしても、
うん、
まあ、供養の鐘の音をつくという。
うん、
で供養が似合うのはやっぱりお寺でしょ
う。そうですね。
ね、お寺で供養して。うん、そしてご冥福を祈りながらまた感謝を述べるという、
うん、
ね、それを言葉ではなくてね、鐘の音に乗せてね、自分の気持ちをふーっとね、
うん、
もう本当に、夜の空気にね、お腹にね、こう送り出してやると。そうするときっと仏様というのは聞いてくださってますから、
うん、
ね、受け止めてきっとまたじーっと見守ってね、私たちが仏様に手を合わせるがごとくに、仏様も私たちに手を合わせていらっしゃるだろう。
ね、
気持ちは一つでございましてね。
そうですよね。ちなみに一日何回鐘つくんですか？
一日にですね、
うん、
朝6回6発。昼間12時12発、
うん
うん。夕方6時6発、計24発。毎日ついてますね。
うん、
やっぱそれがほら地方ですから、
うんうんうん、
ね、やっぱ時をね、地域に知らせるということでございまして、
うんうん、
だから本当についてるとですね、
うん、
この頃ほら、農作業でも、もう時計持っていかないって。
うん、
もう金なりは昼だろう、
うん、
金なり朝だろう、だからそういうふうにしてですね、うん、知らせてくれるところがあると、それがまた一つのこのお寺のね。やっぱり手足を使って一生懸命働く場所、
うん、
お寺なんですね、それね、
うん、
それがお寺なんですよ。
なんかいいですね、そういうお話聞くと心がほっこりしますね。
そうですね、まあ、
お寺さんのね、
こんな話を聞いてね、もしかしたら今までついたことがないっていう人もね、うん、興味を持ったらですね、うん、どうぞね、ゴーンってね、月に来ていただければありがたいですね。また素敵なご縁が授かるんじゃないでしょうかね。
うんうん、そうですね。
はい、
それでは、どうぞ。
はい。あの鐘を鳴らすのはあなた。そんな和尚の一人があった。
その曲来ましたか、和尚様。
ちょっとこう早かったような気がしますけどもね。いや、ちょっと行ってみましょう、これからずっと。
そうですね。でも来週の曲、リクエスト来てるのでね。
あ、そうですね。
ギリギリまで忘れないでくださいね。
そうちょっと忘れ物がひどくてね。
はい、はい。ということで、横手市平川町吉田にあります、西宝寺の斎藤大変ご住職にお話しいただきました。おさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。